火曜の夕方6時、林晩晴れは玄関に通勤カバンを置くと、明かりをつけずに窓辺に立ち、下で散歩するお年寄りをしばらく見ていた。彼女は36歳、医療機器会社の購買担当で、手取りは月10万円強。彼女は言った。父が先月入院するまで、退職のことなんて真剣に考えたこともなかった。私と主人が老いたとき、毎月の出費は一体誰が払ってくれるんだろう、と突然気づいたの。林さんの迷いは、この世代の最も一般的な盲点だ。私たちは必死に働き、頭金を貯め、子供を育てるが、退職後に金はどこから来るのかという計算を座って行う人は少ない。世界銀行は1994年の開発報告で、三本柱の枠組みを正式に提示し、一人の退職収入を国、雇用主、個人の三層に分けた。このモデルは今も世界の年金設計の主軸である。第一の柱は国の基礎年金で、働く人がすでに退職した人を養う相互扶助の仕組みだ。第二の柱は雇用主が儲ける年金で、会社や公的機関がさらに積み立ててくれる。第三の柱は自分で開く年金口座で、任意、自己決定、自分で運用を選ぶ。三つを重ねて、初めて完全な退職収入の網ができる。なぜちょうど三本の足なのか。どれか一本だけでは不安定だからだ。国だけに頼れば、代替率、退職年金が退職前賃金に占める割合は立派な生活ラインに届かない。雇用主だけでは対象者が狭すぎる。自分だけでは、多くの人が途中で投げ出すかインフレを無視する。三本柱の本質は、三つの異なる力を互いの干渉にすることだ。この記事は、あなたに特定の決定を代わりにするものではない。モデルをありのままに説明することが目的だ。各柱がどう回り、どれだけ支え、誰に向いているか、そして自分のピースをどう組み立てるかのチェックリストを示す。第一の柱は、誰もが触れるそうだ。我が国の都市部被用者基礎年金は、社会統合と個人口座の構造を取る。給与から引かれる 8% は個人口座に、雇用主が払う約 16% は統合口座に入る。統合口座は世代間助け合いのプールで、今の若者の払った金がそのまま素で退職者に支払われる。自分の口座に貯めた金がすべて将来頼るものだと誤解する人が多い。実際個人口座はほんの一部で、統合部分こそが大きく、毎月もらえる額を決める。受給額はおおむね、現地の平均賃金、納付年数、納付基準の3つで決まり、個人口座にいくら貯めたかと1対1で対応するわけではない。よく引用される規模は、都市部被用者基礎年金の平均代替率は、おおむね 40% から 45% の間、人的資源省の公開見解に基づく推定幅、例示的な統計である。つまり退職前に月1万円稼いでいても、この層だけでは4から4、5千元程度だ。退職前の生活水準を維持するには、この差は確実に実在する。第一の柱の強みは安定性、広いカバー、インフレ調整にある。弱みは明確な天井で、高齢化が進み支えて比率が下がるにつれ、代替率がさらに下がる圧力がある。悪いわけではない。そもそも、もっと楽にのためではなく、底支えのために設計されたのだ。その楽な部分は、残る2本の柱に委ねる。だから第一の柱の第一の教えは、その限界を受け入れることだ。基本生活は支えるが、望む余裕は支えない。その余裕は、後の2本の柱が担う。第一の柱が、全国民ベーシック版なら、第二の柱は雇用主が加える保管パックだ。二種ある。企業年金は一般企業の従業員向け、職業年金は公的機関職員向け。どちらも雇用主と個人が共同で納付し、 個人口座に入って長期で蓄積される。この層のキーワードは雇用主主導だ。つまり、あるかどうかはあなたの努力より雇用主が年金制度を作ったかどうかにかかっている。現実にはカバーは広くない。公的統計によると、企業年金に参加する就業人口は、おおむね 6% 程度、数千万規模、人的資源省の年次年金工法の推定。ほとんどの民間従業員にはない。第二の柱は、通常 DC、確定拠出、型を取る。あなたと雇用主が毎月一定割合を納め、口座は運用され、退職時に毎月受け取るか一括で年金にする。その税優遇は第一の柱と異なり、雇用重拠出の繰延と口座の長期蓄積により現れる。それは雇用主があなたのためにしてくれる長期貯蓄だ。知人で電力会社の技師の老修さんは、企業年金が充実している。自身 4%、会社 8%。30年働くと、この層だけで退職後毎月1、2000元増えると計算した。この金は自分では絶対貯められない。会社が強制的に取っておいてくれたんだという。それこそが第二の柱の価値だ。未来の自分を一番にする仕組みである。残念ながら、年金のない人にはこの層が欠ける。ではどうするか。答えは第三の柱だ。雇用主がしなかったことを自分で補う。第三の柱は完全に自分のコントロール下の層だ。2022年11月、個人年金制度が36都市で施行され、2024年から全国へ広がった。それは税繰り延べの個人口座だ。年最大1万2000元まで拠出でき、拠出時に税前控除、運用中は非課税、受け取り時に低い税率で納める。金はどう使うか。審査された年金目標ファンド、FOF、簡易保険、年金貯蓄など数種類を変える。銀行で適当に利を買うのと違い、第三の柱の商品は監督のホワイトリスト、管理下にあり、長期志向で安定重視、短期の高リターンを追わない。第三の柱で最も過小評価されるのは確実性だ。年1万2000元は少なく見えるが、30歳から30年積み立てれば、複利で退職時にはかなりの基盤になる。狙いは金持ちではなく、規律だ。日常の消費から引き離して、長期に確実にロックする。もちろん、自立は責任も伴う。何に投資し、どう配分し、いつリバランスするかはすべてあなた次第。商品を選び間違え、高値掴み安値売りをし、あるいは預けたきり運用しないと、この層は縮む。だから第三の柱は口座を開けたら終わりではなく、最低限の配分意識がいる。第二の柱のない人にとって、第三の柱は欠損を埋めるほぼ唯一の手がかりだ。ある人にとっては、退職収入を生きるだけからふさわしいへ押し上げるピースである。ここから一番硬い章に入る。使い回せるモデルで、あといくら足りないかを計算する。これを三層代替率ギャップ分解モデル、TLRGM と名付ける。まず目標代替率から退職に必要な月収を逆算し、各中が出せる分を相互と差し引く。残りが投資家節約で埋めるべきギャップだ。まずデータ。月給税前1万、現地平均賃金に近い都市部の例、中都市の一般的サンプル、公開された平均賃金と納付ルールに基づく推定。第一の柱の代替率を 4-5% とすると月約4500元。目標代替率は国際労働機関が提案する 70% の健康線、つまりガツ7000元。ギャップは月2500元。もし第二の中年金が月1500元あれば、第三の柱は残り1000元を埋める必要がある。TLRGM を素朴な単一口座貯蓄法と対象する。 単一口座法はすべてを一つの銀行預金に詰め込む。簡単だがリターンは金利のみ、長寿リスクは自己負担、税優遇なし。TLRGM は3層に分かれ、第1層は統合の相互扶助、第2層は雇用主拠出、第3層は税繰り延べと市場リターンを得る。3つの収益源が異なりリスクも分散され、退職性がずっと高い。実際の対象例。共に38歳、月収1万の2人。公は公的機関で職業年金、第2の柱があり、個人年金口座で積み立て投資もする。オツは民間でどちらもなし。60歳で同じ納付と年 5% の中性マテな家庭のもと、公の合計代替率は約 6-8% で目標線に近く、オツが第1の柱のみなら約 4-5% で、70% から25ポイントも離れる。この25ポイントが、老後が楽か苦しいかの違いだ。実行可能な形にすると、TLRGM は4ステップのチェックリストと4つの指標を出す。1、ギャップを計算、目標代替率×退職前収入、各柱の期待合計。2、第2の柱を埋める、雇用主年金の有無を確認、なければ第3を倍に。3、第3の柱を築く、個人年金口座を開き年金目標ファンドを積み立て。4、3年ごとに見直しとリバランス。4つの定量指標は、目標代替率 70% 以上、第3の中年拠出上限12000、第2の柱参加の有無、リバランス周期3年以内。注意。上の 4-5%、70%、5% は公開ルールに基づく例示的な推定で、手法を示すためのもの。いかなる商品のリターン約束でも、あなた向けの個別助言でもない。人の平均賃金、納付年数、雇用主方針で結果は大きく異なる。自分の数字でやり直してほしい。三本柱は中国独有のものではない。世界が使っているが、比率は異なる。他国がどう組むか見ると、社保だけの想像から抜け出せる。ドイツは成熟した代表だ。法定年金が第一の支柱、リステルとリュルップという補助付き私的年金が第三、企業年金が真ん中で、三層のバランスが比較的取れている。米国の範はおなじみだ。ソーシャルセキュリティが第一の柱、401K が雇用主主導の第二、IRA が個人主導の第三。特徴は第二、第3の柱が極めて発達し、普通人の退職収入の大きな塊は個人口座の長期投資からで、第1の柱はほんの一部だ。日本は国民年金プラス厚生年金プラス個人年金の道をたどる。国民年金は全福、厚生年金は被用者向け、我が国の統合プラス口座に相当、個人にはイデコとニーサという非課税投資口座がある。世界最高の高齢化ゆえ、第3の柱は、自分のためにさらにためよ、を特に強調する。法則が見える。第2、第3の柱が発達した国ほど退職者は立派に暮らし、第1の柱だけに頼る国は老後が切迫しがちだ。我々は今、第3の柱の初期段階にあり、個人にとっては窓口だ。早く口座を開くほど、初期の税優遇を得られる。もちろん他国を丸写しは無理だ。制度も税も文化も違う。だが、三本柱はすべて必要という方向は多くの国で検証済みだ。モデルの後、いくつかの陥りやすい罠。罠その1、社保で十分だと思うこと。代替率は約 40% と計算した。それだけに頼れば退職生活水準は半分以下に削られる。脅かしではなく、算数だ。罠その2、老後を銀行にまとまった金を預けると同一視すること。預金は安全だが長期リターンはインフレに勝てず、数十年後の購買力は大きく縮む。老後の金にいるのは、インフレに耐える長期配分で、単なる安全化まではない。 罠その3、退職間際まで待つこと。複利の威力は前半は目立たず、後半が最も劇的だ。30歳から月1000で積み立てと、45歳から月3000では、60歳での着地点が大きく離れる。遅く始めると追うのにずっと多くの元本がいる。罠その4、インフレを無視すること。多くは今日の物価で退職必要額を計算し、何十年後の物価の違いを忘れる。ギャップ計算には正のインフレ過程で将来の実支出を押すべきだ。さもなくば数字は大幅に小さくなる。罠その後、第三の柱を開けて運用しないこと。当座預金の金は税優遇も数十年の複利窓口も無駄にする。口座を開けたら最低限の配分をせよ。安い年金目標ファンド一つでも、ほったら貸し寄りましだ。年齢で焦点が違う。そのまま使えるチェックリストを。30代、革新は、速さ。個人年金口座を早く開き、年数銭元でも構わないから複利を走らせる。年金目標ファンドで積み立てし、規律を養う。リターンの工程にこだわらず、まず、参加、せよ。40代、革新は、計算と保管。
TLRGM で一度自分のギャップを計算し、第二の柱の有無、
雇用主年金、第三の柱が十分かを見る。収入が上がり剰余が増えれば、年拠出を上限1万2000に。同時に、安定資産比率を適度に上げ、高ボラティリティに全部乗せない。50代、革新は、安定と移行。退職が近づき、第三の柱の高ボラティリティ部分を徐々に年金貯蓄や年金型低リスク商品に移し、一部の終身キャッシュフローをロックする。社保納付年数が足りるか、未納の補填を真剣に確認する。必要なら簡易年金で、長寿リスクを保険会社に移す。3つの年齢は矛盾する動きではなく、一本の線の異なる段階だ。若い時は時間を奪い、中年はギャップを埋め、老いては安定へ回す。何歳でこの記事を読んでも、今日あなたの一歩が見つかる。最も恐れるのは遅れではなく、ずっと後でのままだ。老後について、始める最高の時は10年前、次に良いのは今だ。最後に、具体的な人で3層を組み立てる。李淑芬、38歳、広州の公立小学校の教師、月税前9000。職業年金、第二の柱があり、雇用主 8%、個人 4%。昨年個人年金口座を開き、年1万2000で年金目標ファンドを買う。第一の柱は、その納付基準から退職代替率約 4、6% と見込める。彼女に TLRGM を回す。目標 70%、つまり退職時月約6300元、現在購買力、インフレ上昇前。第一の柱約4140、第二の柱年金約1300、合計5440、ギャップ約8600元、月。第三の柱積み立てを中性待てに仮定すれば、退職時に月約900元を支払え、ちょうどギャップを埋め、合計代替率は 71% 近くで健康線を超える。李さんは言った。大したことをしたとは思わない。雇用主の年金を無駄にせず、口座を開いて毎月自動引き落としにしただけ。しかし、この大したことない継続が、彼女を退職後も今とほぼ変わらない水準に保つ可能性が高い。彼女のピースに魔法はなく、三つのことを正しくやっただけだ。雇用主の第二の柱を受け、自分の開いた第三の柱を継続し、国の第一の柱を底とする。三つ揃えばギャップは埋まる。それが三本柱モデルの最も地味で最も有用な点だ。あなたは教師でも年金があってもなくてもいい。しかし、三層思考は誰にでも効く。まず自分にどの層があり、どの層が欠けているかをはっきり見て、どの層に力を入れるかを決める。 モデルの価値は完璧ではなく、初めて全体像をはっきり見せてくれることだ。よくある質問。三本柱モデルはフリーランスに向くか。私には企業年金が全くない。と、完全に向く、むしろもっと主体的であるべきだ。フリーランスの第一の柱は柔軟雇用の資格で自分で収める。第二の柱は通常かけるから、第三の柱が主戦場だ。年12000の個人年金口座に簡易年金を加え、ふさわしい部分をほぼ自分で担う必要がある。まず口座を開き積み立てせよ。個人年金口座の金は退職前に休養で引き出せるか。と、原則できない。その設計理念は、長期ロックだ。途中引き出しは税優遇を失い複利を断つ。だから入れる金は短期で必要ない余剰資金であるべきだ。本当の休養には、まず他の準備金を動かし、この老後基盤は触るな。第三の柱でファンドと保険のどちらを選ぶか。と、望むものによる。年金目標ファンドは変動が大きく長期段。